皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月17日にミンフィーネットで発表された中国法へ繰り返し迫害を14年受け学法と法の暗記で修練状態を調整するという内容の後編です。それではお聞きください。繰り返し迫害を14年受け学法と法の暗記で修練状態を調整する後編3。ダーファーの真実を伝え年金を取り戻す。中国共産党中共による経済的迫害を前にして私は消極的に受け身で耐えることなく真実を伝える方法で差し押さえられた年金を取り戻そうと決心しました。年金を取り戻せるかどうか、いくら取り戻せるかは第一の目的ではなく、年金を取り戻す過程でより多くの人と接触し彼らに迫害の真相を伝え理解してもらうことが目的でした。刑務所から解放されて10日以上経ってから同州の助けを借り、司法フォーラムの法律の知識やテンプレートを参考にしながら、法に基づく年金支給申請書と法に基づく職務遂行申請書を書き、それぞれ区の社会保障センターと人事社会保障局に送りました。数日後、社会保障センターは私の正当な要求を拒否する書面を送ってきました。私は自ら各部門に出向き、面と向かって直接真相を伝えることにしました。刑務所での過酷な迫害をくぐり抜けてきただけに、帰宅して間もなく真実を伝えるために政府部門に行かなければならないとき、逮捕されたらどうしよう、どうしたらいいのかと見当もつかない感じでした。その時、あなたには主婦がいらっしゃる、何を恐れているのだという声が聞こえ、私は主婦の写真を見て心の中で、主婦、どうか私をご家事ください。私一人でダーファーについての真相を伝えに行きたいのです。これは主婦が舗装してくださった私の修練の道です。行くしかありませんと話しました。その翌日午前3時に起床し、連行を終え少年を発して午前8時半にジュアンファールンの一行を暗記しました。それから社会保障センターに行きました。最初、社会保障センターの担当課長は非常に厳しい態度で、基本的な生活費として最大でも月750元しか支給できない、お前はこんな歳で家で安穏に暮らせばいいのにあんなことをしているのか、国の許可がないならやるなと言いました。私は彼の態度ときつい言葉に揺るがされず微笑みながらこう言いました。お兄さん、法律的に言えば私の年金を差し押さえることは憲法違反であり、私はすでに申請書で関連する法律の条項を列挙しました。私たちは江沢民と中共によって無実の罪で迫害されたのであり、法律を犯したわけではありません。私には法律に違反していないことを証明する証拠があります。国は一度もファールンゴンが邪教であるとする法律文書を出していないこと。公安部が認定した14種類の邪教にはファールンゴンは含まれていないこと。出版局第50号令はファールンゴンの書籍を解禁したこと、刑法では法律に明示された規定がなければ犯罪は成立しないと明確に規定していること、これらの証拠はファールンゴンが中国で合法であることを示すのに十分です。したがって私の懲役3年の判決は不当であり、年金の差し押さえも違法です。担当課長は、それらのことは私たちと関係ないと言い張りました。私は、あなたたちには真実を知る権利があります。あなたたちが私の年金を差し押さえる根拠としたその文書は、国の法律や憲法に抵触しており、無効で違法です。 実際私はあなたのためにあなたが間違いを犯して処罰されることを望まないからこのようなことを伝えているのです。中教はいつも臼を引き終わったらロバを殺すことをしています。役目を果たした人を見捨てているのです。と話しました。また私が刑務所で受けた様々な非人道的な拷問のことを話すと彼らは驚き、そんなことが今実際に行われているのかと信じようとしませんでした。私は、私が嘘をつく人間に見えますか?と聞くと、いや、あなたはとても親切で理性的だし嘘はつかないと思う。あなたは70歳を過ぎてもなおはっきりと物事を考えていると言いました。その担当課長は私がとても明晰な分析で法律にも詳しいのを見て大学卒だと思ったようです。私は小学校までしか通っていませんと言うと彼は信じなかったのです。私は子供の頃は成績が良かったのですが、父が共産党に右翼というレッテルを貼られたため、私は中学校に合格しましたが勉強させてもらえなかったのです。と説明しました。ファールンダーファーを学んで、ダーファーが私の知恵を開いてくれたからこそ、こんなに多くのことを知ることができたのです。と私は言いました。課長は、じゃああなたに月給2000元を支給すると言いました。私はまたファールンダーファーが世界に広まっていること、425事件の真実や天安門焼身自殺事件の真相、中共ウイルス、武漢肺炎の3年間で中共が起こした混乱などを伝え、携帯電話で象耳石の画像を検索するように勧めました。最終的にそこにいるスタッフ全員が賛退をしました。しかし副局長の一人は私に2000元を支給するのは多すぎると考え、1500元を支給することにしました。私はこれは行政再審査を申請するために区政府、区司法局、弁護士事務所などに行き真実を伝えると同時に、市政府、市人民代表大会、人民政治協商会議、監察委員会、司法局、人事社会保障局などにダーファーが迫害されている真相を書いた手紙を郵送し、より多くの人に真実を知ってもらうようにするタイミングだと悟りました。社会保障センターでダーファーの真実を話した後、私は検察庁、法務局、陳情書、人社局、婦人連合会などの部門に行き、ダーファーの真相を話し続けました。司法の火事のもと、私の郵送した手紙と直接ダーファーの真実を伝えることは大きな役割を果たしました。市と区の政府関係部門は社会保障センターに問題を適切に解決するよう要請しました。また区は問題を解決するため、いくつかの部門の関係者を集めて会議を開きました。社会保障センターの責任者は私の味方であると示しました。私はもともと月3000元ちょっとの年金をもらっていましたが、社会保障センターは毎月3000元を支給するようになりました。少し天引きをしていて、社会保障センターの人は、少しでも差し引かないと上に説明するのが面倒だからと言いました。当時は刑務所から解放されたばかりで知識も乏しく不安もあったのでそれを了承しました。年金問題が解決した後、私は元の職場のリーダーに手紙を書き、不当な拘禁期間中にもらうべき生活補助費と休日計帳金1万元余りを返すよう求めました。リーダーは正法医に電話して指示を仰いだのですが、正法医の担当者は返さなくてもよいと言いました。私は元職場に出向いてリーダーにダーファーが迫害を受けている真相を伝え、同時に政法委員会の書記にも手紙を書きました。手紙を受け取った政法委員会の書記は、街道事務所の担当副書記に手書きの手紙と現金1000元の入った封筒を私に渡すようにしてくれたと同時に、街道事務所に私の元の会社と相談し、私の福利を返すよう指示しました。相談した結果、元の会社の責任者は今年末に数千元を支払うと約束しました。 このようにして私の経済的な困難はよりよく解決され、私が3つのことを行うのに有利になっただけでなく、私の家族や親戚、友人らのダーファーに対する態度も変えることができました。彼らはもともと年金の請求に成功する見込みはないと思っていましたが、結局私は真実を伝えることによって年金の支給を再開させることができました。彼らは心からダーファーとダーファー弟子に敬服しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。4、同宗と協力して共に真実を伝える。帰宅後、中共が中共ウイルスの予防と防疫を行っていたため、私は1週間外出を許されず、8日目から外に出て真相を伝えるようになりました。それ以来私は人々を救うために毎日真相を伝えに出かけ、1年以上それを続け、多い時には1日に2、30人の参拝を進めることに成功しました。同宗と協力して真相を伝えればより効果的だと思ったので、協力してくれる同宗が欲しいという願いはずっと持っていました。今年の初め、私が家で法を勉強していた時、窓の外をたくさんのカササギが飛び回っていました。1羽のカササギが数分間窓の外の木の枝に止まっていたので、私はそのカササギに向かって、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、と念じ、覚えるようにと言いました。私はカササギは良いことを伝える鳥だから何か良いことが起きるに違いないと思いました。数日後、私は数年前からファールンダーファーを学び始めた同宗 A さんに会いました。彼女は古い学習者を探し、一緒に真相を伝えようと考えていたそうです。私たちは師父の塩梅にとても感謝しています。私たちが知り合ってすぐに農家楽、都市から離れた自然豊かな場所の農家を整備し、宿泊やレジャーを楽しめるようにした施設へ遊びに行こうと友人が誘ってくれました。しかし天気予報がその日は雨だと言っていたので、友人らは行くことを諦めました。その日の朝には本当に強い雨が降っていたのですが、私は心の中で、今日は人を救いに行きたいから降らないでと言いました。数分後、雨は本当に止みました。友人たちは、もう雨は降っていないから行こうと言いました。私は同宗 A さんと初めて協力して真相を伝えましたが、うまくいきました。その日、私たちは農家楽で21人にダーファーの真相を伝え、参拝を進めました。その中の一人はダーファーを学びたいと言い出したので、その人にダーファーの書籍を渡しました。主婦が縁のある人を救うように塩梅してくださったことに、私たちは感謝しています。数年前、私と同宗が隣県の避暑地に真相を伝えに行ったところ、その村の幹部に濡れ衣を着せられて判決を受けました。今年私は同宗 A さんともう一人の新しい同宗 B さんから、全国から30万人もの人々が避暑に訪れる隣県の避暑地で真相を伝えようと誘われました。 以前の避暑地で真相を伝えることで迫害されたことに影響されず、人を救うことが最も重要であるという前向きな教訓を得た私は快諾しました。私たち三人はその避暑地に20日以上滞在し、300人以上の人々に参拝を進めることに成功しました。同州の二人は共に2019年にファールンダーファーを学び始めた新人ですが、とても精進していて私を大いに助けてくれました。A さんは60歳で教師を退職しており、真相を伝えるのがとても上手です。 A さんは私と2回一緒に真相を伝えに行きました。 B さんは50代で、私たち3人はうまく協力できました。私と A さんは人に真相を伝え、 B さんは近くで少年を発していました。私たちは毎日午前3時に起床し、五色の広報を練り、発少年をしてから簡単な朝食をとり、7時頃に出発することにしていました。私たちは歩きながら、縁のある人に出会えたら、ダーファーが迫害を受けている真相を話しました。10時半頃家に帰って簡単な昼食をとり、40分ほど休んでから夜の11時半まで法を学び、夜の12時の少年を発してから就寝しました。当初私はこのようなきついスケジュールに慣れていなかったのですが、二人の新しい同州がこれほどまでに精進していると思うと、20年以上もダーファーを治めた古い弟子である自分は恥ずかしく思いました。しかも時間を節約するために二人は夕食を食べずに1日に2食しか食べなかったのです。私が夕食を食べている間、二人はミンフイネットで交流文章を読んでいました。毎日私たちはジュアンファールンを2校学び、また精進要旨、講銀、経文を学びました。同州 A さんの人を救おうとする心には本当に感動しました。ある日、私たちはある教師に出会いました。同州 A さんが時間をかけて真相を話しましたが、その教師はなかなか参拝をしようとはしなかったのです。同州 A さんは諦めず1時間以上話し、ようやく教師は参拝を承諾しました。一方私はそのような人に出会って A さんのように辛抱強く説得したことはほとんどありませんでした。同州 B さんはその後恐怖心を突破し、一人で真相を伝えることができるようになりました。ある日同州 B さんは午前中に5人を参拝させることができました。私たちの近くに住んでいた男性は同州 B さんから真相を聞いて興奮し、私たちの住む場所を訪ねてきましたが、同州 B さんはすでに家に帰った後でした。男性は500元を取り出して私に渡し、彼女は今日帰ると言ったのになぜ昨日帰ったのですか？彼女に何か買ってあげたいけど彼女の好みがわからないので、この500元を彼女に渡してください。とても良いことを教えてくれましたから。彼女はとても優しい方です。もし彼女がこれを教えてくれなかったら、私は人間がなぜ生きているのかわからなかったでしょう。と言いました。私はお金を受け取れません。真相を伝え人を救おうと教えてくださったのは私たちの師父です。師父に感謝してください、と言いました。結び。少し前に不当な拘禁から解放された同州が私に、あなたは帰宅した後どうやってこんなに短期間で自分の修練状態を調整して法を正す進展についていけたの？と尋ねました。私は、人を救う強い使命感と切迫感から法を学ぶことを基礎として3つのことをしっかり行う時間をつかむ必要があると考えたからです。と自分の体験を話しました。落ち着いて法を学び、神性を絶えず向上し続けるにつれて、いくつかの関や難が解決され、3つのことがますますスムーズに進み、人を救う力がますます強くなりました。ファールンダーファーはとても素晴らしく、本当に全能です。これからはしっかりと修練し、三つのことをよりよく行い、師父の慈悲と救いサイドに応えられるようにしなければなりません。
皆さん、いかがでしたか？
他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。